メイド FM 761
キラキラキラナイト。
皆さん、明けましておめでとうございます。こんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する、もう今日そんな本当ぴったりな感じの方にお越しいただきたんですけども、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどですね、地域で活動するぴったりの方にお越しいただいたっていうことなんですけど、私じっくりお話しさせていただくのが実は今日初めてで、地域の中でね、何回かこうお互いに巡り合ったりとかね、ちらっとこうお顔を見たりとかっていうことで、本当に積極的に活動されてるなっていうふうに思った方にゲストにお越しいただきました。子育て支援サークル遊びの一歩、代表の大橋房代さん、自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。大府市で子育て支援活動をしております子育て支援サークル遊びの一歩の大橋房代と申します。私たちの団体はですね、2011年に、団体を立ち上げまして、今年の4月で約10年になります。図書館や愛知健康の森公園で絵本の読み聞かせ活動をしたり、子育てに頑張っているママたちを支援するような講座を開いたり、0歳から参加できる親子音楽会などを開催しています。そして3年前からは一人親支援ということで、一人親家庭様に食品の支援をするというフードドライブという活動もさせていただいております。
はい、ここのところですね、いろんなところで大府市内でこうフードドライブのですね、活動について遊びの一歩さんのチラシをちょこちょこ目にしまして、あれどんな素敵な方がやっておられるんだろうと思って、私も調べましたら大橋さんだったので、今日はもうゲストにぜひっていうふうに思って、無理やりお声かけさせていただいてですね、快諾していただいてありがとうございます。はい、まずですね、大橋さん、今フードドライブのことをされているんですけど、その前から、子育て支援サークル遊びの一歩を立ち上げられて、はい、代表を務められているんですけど、そこに至るまでのですね、なぜそんな活動をしようと思ったかという辺を教えていただいても大丈夫ですか。
はい、先ほど2011年に立ち上げたと申したんですけれども、2011年の1月に私の次男を出産しまして、はいはい、その年の3月に東日本大震災が起こったんですよね。
そっか、そういう年ですね。はいはい、
で震災の報道をテレビで見ていて、すごく心が痛み、赤ちゃん連れの私でも何かできることがあるんじゃないかって自問自答していたんです。でそんな中、被災地の方への直接の支援にはならないかもしれないんですけれども、私が生まれ育ったこの大府市の地域に私のできる 特技を生かして、貢献することが今の私にできることなんじゃないかと思いまして、4月に子育て支援サークル遊びの一歩を立ち上げ、子育て中のお母さんを応援しようという思いを込めて活動し始めました。
すごいですね。子供を産んで、ちっちゃな子供を育てながら、なんか自分のことだけじゃなくて、東北のね、でも状況を見ると、そういうふうに心を動かされたっていうところもなんかすごいなっていうふうに思うわけなんですけど、じゃあそこから今日に至るまでの活動について教えていただいていいでしょうか。
はい、はい、先ほど親子音楽会をやってるって申したと思うんですけれども、はいはい、そこに毎回参加してくれる親子さんがいらっしゃったんですね。でその方から、同じ職場の一人親家庭さんが、毎日の食事に困っているっていう風な、相談の電話を受けたんですね。で、なぜ私のことを思い浮かべて電話くれたのかわからないんですけれども、大府市でそういうことをしてるとこ知らないって言われて、その頃フードドライブっていう言葉自体もそんなに知られてなかったですし、やっているところもなかったんですよね。でも聞いちゃったからには これはもう私がするしかないと思いまして、でよしじゃあフードドライブもうちのサークルでやろうっていうことを決めて、でその最初に相談してくれた親御さんもじゃあ私も手伝うっていうふうにメンバーに引き入れて、共にあのフードドライブ活動っていうのをうちの活動の一つとして立ち上げて始めたのがきっかけです、う
ん、なるほど。あの今のフードドライブ活動について、じゃ あのどんな活動をしているかっていうことも教えていただいてもいいですか。
はいはい、あのフードバンクとは違いまして、フードドライブっていうのは一般の市民の方を中心にお家で余っている食品を寄付していただくっていう活動で、食品ロス削減にもつながる活動だと思ってるんですね、うんうん、であのこういう活動を始めましたっていう風で、うん、あの始めてすぐに中日新聞の地田版に掲載していただきましたところ、うん、はい、公務士以外の方からもうち、ん、に余ってる食品を寄付したいとか、うち、ん、に余っている、生活用品寄付したいっていうあのお電話をいただきました、うん、その中で一番感動的だったのが、うん、あの田市町に住んでるおばあちゃんだったんですけれども、うん、生活用品を送りたいんだけれども、うん、あの段ボールに詰めてそちらに送っていいかっていう相談を受けて、うん、自分は戦争とかそういう辛い時代を生きてきたから、うん、物一つでも捨てられない、うん、でも一人暮らししてるから、うん、もらい物であるとか、うん、あのたくさんこう使わずに取っといたものがあるから、うん、それを生かしてもらえるんだったら嬉しいっていうふうに言われたんですね、うん、なのでじゃあ着払いで送ってくださいって言ったら、うん、何を言うのかっていうふうにおばあちゃんおっしゃいまして、うん、この時のために私はお金が取ってあるんだ、そんな着払いなんて言わなくていい、私が送るからって言ってくださり、うん、もう本当に感動して、うん、あなんかこんな思いをね寄せてくれる方が同じ、うん、チタハントの地域にいらっしゃるんだと思ったらすっごく嬉しかったです。
なるほど、すごいですね。でもそのおばあちゃんももう新聞を読んで、
はい、
田市町だったんですよね、
はいはい、
でもそのフードドライブのことを、ね、知られて、
はい、
ちょっとごめんなさい、私がね認識不足なんですけど、先ほどねお言葉の中でフードドライブとフードバンクって違うんだよっていうのをおっしゃった、はい、私がちょっと分かってないのでそこを教えてもらっても大丈夫ですか、
はいはい、フードバンクは一般的に、うん、あの企業さんとか、うん、メーカーさんとか、うん、そういったところから、うん、あの賞味期限が近くなったものをメーカーさんから寄付もらったりとか、企業さんから支援をいただいて、それをあのだってね、銀行のように貯めておいて、うん、必要な団体にこう振り分けたりとか、必要な、まあ、一人は家庭さんもそうだと思うんですけど振り分けたりするんですよね、うんうんうん、でうちは、うん、一般市民の方からいただくっていうのが基本、うん、フードドライブっていう活動になるんですよね。なので地域の同じ地域に住む地域の力と思いやりを、うん、あのお借りいただいて、あの形食品という形にしていただいて、うん、それをまた同じ地域に住む一人や家庭さんに届けるという活動になってます。
なるほどなるほど、だから市民同士のこうつながりだったりとか、その地域のつながりっていうのがよりこう、はい、あの対企業とかっていうのではなくて、お一人お一人のそのお気持ちだったりとか、はい、こもったものを、まあ、あのいただいて寄付して、はい、そして一人親家庭の方たちにおつなぎするというそんな形なんですね。
はい、はい、そうですね、
はい、であの一人親家庭の方たちっていうのは今は手上げ方式な感じですかね。
そうですね、はい、たまたまご縁があってつながった方であるとか、うん、口コミで広がった方であるとか、うん、そういった方たちを今支援させていただいてるんですね、
うんうん、
なかなかやっぱり個人情報のこととかもあるので、うんうん、難しいことがありますし、
うん、そうですよね、
私も皆さんの支えてる家庭さんの個人情報を大切に守りながら、
ね、
あの寄り添って支援していきたいなと思っています。
そうですね、はいはい、多分こういう活動には必ず個人情報保護というところがこう側面にあるので、はい、まあ、信頼できる大橋さんだから、まあ、あの例えばお家をねここだよっていうふうに教えていただくこともきっと終わりになるでしょうし、はい、っていうことの信頼関係の中でなっているという、そんな活動なんですね。
そうですね、はい、信頼していただいてつなげていけれたらいいなと思って、はい、やっております。
はい、ありがとうございます。あのまだまだお話聞きたいと思うんですけども、ここで番組の途中なんですけども、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌、あの大橋さんにぴったりの歌なのでぜひお聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌です。
ちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた水や空気が必要なように誰もが一人で生きてはゆけない、倒れそうな人にはそっと手を差し伸べて、思いやりは心を温める、
エミさんの思いやりの歌お聞きいただきました。もう大橋さんのためにあるようなね、歌だなっていうふうに思っ
ています
いますね。だって本当にあの子育てをしながら東日本大震災に心を寄せて、ね、でもこの地域のために子どもたちのために、その子どもの親御さんのためにって初めサークルを作って、そのサークルの中からまたその参加者の方たちが大橋さんならきっと何とかしてくれるだろうって思って、一人親世帯へのね、その食料への支援っていうところを持ちかけただけじゃなくて、その方も一緒に参加してってね、いうことってやっぱり大橋さんの人柄に頼らないとそれってなかなかできないことだなっていうふうに思うので、私も聞いてて、うん、絶対にこう何か協力できることがあったら、まずは何、うちの中の余ってる何かを賞味期限がたっぷりあるものをご寄付したいななんて思いながらお聞きしました。ありがとうございます。あの先日ね、あの中日新聞にも織り込みチラシをですね、はい、あの織り込まれて、なんかすごくこう力を入れて、このコロナの時期だからこそそういう支援が必要だというふうに活動なさってるんだろうなっていうふうに思うんですけど、あのすごいパワーだなっていうふうに思うんですけど、そのあたりってご説明いただいてもいいですか。
は
い、
それがですね、松下さん、そのチラシなんですけれども、実は私が入れたんではないんですよ。
そうなんですか。
はい、このフードドライブ活動を応援したいっていう地域の方がご自身でチラシの作成から、あのされて、でそれでご自身であの折り込みチラシに入れてくださったりとか、
すごいですね、
配布までしてくださり、私もね すごくびっくりしたんですよね。
あ、すごいですね。
なんかフードドライブ活動っていうと、うん、その不要になった食品を寄付する活動がなのかなって思ってたんですけれども、あ、こういう形の応援とか協力してくださるっていう形もあるんだっていうのを逆に教えてもらって本当にびっくりしましたし、
すごいですね。
とても感謝してます。
大橋さんの活動を知って、こう自分だったら何ができるかってことを、その方は何が一番効果的で何ができるかってことを考えて、
はい、
だから自ら動かれたってことですもんね。
そうなんですよ。
嬉しいですね、
はい、本当に驚きましたし、
ね、
本当地域にそこまでこう地域の子どもたち親子たちのことを考えてくださる方がこんなにもいるんだっていうのを、この活動を通じて本当に心が震えるような出会いもたくさんありまして、本当にいい経験させていただいてます。
あのきっと心が震える経験いっぱいなさってると思いますので、
はい、
少し皆さんとこうシェアできるようなお話聞かせていただいていいですか。
はい、そうですね、うん、その始めた3年前からなんですけれども、ある農家さんが、最初お米の寄付だったんですね。でお電話いただいた時も匿名でっていう風で、お名前を未だに教えていただいてないんですよ。でいつも電話をあのかけてくださって、ブドウをあの育ててらっしゃるんですけれども、そのブドウを私たちが支えている一人家庭さんの人数分、あの朝 取りたてのを午前中に持ってきてくださって、それをすぐ皆さんに配るんですけれども、すっごく美味しいぶどうを毎年料理寄付してくださったり、つい先日12月30日は朝つきたてのお餅をみんなに食べてもらって、いい年を迎えてもらいたいって言って届けてくださり、もう本当に ね、 その人に会うと、もう帰りの車の中いつも泣いてる私、感動しちゃって、
すごいですね、
本当に嬉しいです、はい、
そういう方が見えるんですね。
そうなんです
よ。まだ名前もあんまりご存知じゃない、
名前未だに教えてくれないんですよ、もう名乗るほどのことしてないって言うんですけども、自分してるんですよ、名乗るようなことは、でも そういうことじゃないからって言っていつも気にかけてくださり、本当に素敵な方です。
すごいですね、はい、なんか いい話ですね、
はい、
その食品を集めたりとかするところでもいろんな協力とかがあるんですかね。
そうなんですよ、最初はイベントのようにこの日この週集めてるよっていう風で、私たちがフードドライブやってますっていう風にして集めてたんですけれども、地域の方からそのイベントの時にたまたま、賞味期限が余ってる食品があればいいけれども、そうじゃない時に寄付できるような場所を常設してるような場所があるといいのにっていうお声はいつもいただいてたんですね。でも私たちメンバーも仕事をしながらの活動なの で、
で、ね、
ちょっと難しいなということで課題として持ってたんですけれども、そしたらオーブの社会福祉法人オーブ福祉会さんが経営しているあけびの実っていうクッキーとパンのお店さんの方から、うちが開いてる間はフードドライブの食品の受け入れ窓口として、協力できるよって言ってくださり、
すごい
そこで受けていただけるようになったのと、もう一個共和東自治区 の、区長様がとてもいい方で、ぜひ協力したいよっていう風で、その自治区の事務所でも受け付けてくださるようになりまして、
すごいね、
はい、本当に私たちだけではできなかったことを地域の方の思いやりと協力で続けられてきてるんだなっていうのを感じています、
すごい、私も今鳥肌が立つわけですけど本当にオーブンあったかいですよね。
本当そうですね、
こういう活動をしていると本当にオーブンのもちろんこう市民活動をこう、ね、一生懸命展開している活動をしている人たちもそうですし、それを一生懸命支えようとしてくださる方たちって本当に多い町だなっていうふうに思うんですね。
はい、この活動を通してこんなにも助けてくれる人がいるんだっていうことと、自分自身にも言い聞かせてるんですけど、困った時に助けて協力してって言える勇気を持つことで、いいよって言ってくれる人がこんなにもいるんだっていうのに気づいて、本当に実りの多い活動だなっていうふうに思っています。
そうですね、多分助けてっていうその一言が言ってもいいんだっていうふうに思えますよね、きっと。
そうですね、私自身もずっと思えないまま過ごしてきたんですけど、やっと去年、いいんだって、協力してって言っていいんだ、手伝ってっていいんだ、困ってるって言っていいんだっていうのに気づかされた1年でした。
そうだったんですね。それはやっぱりコロナのこともあってですか。
そうですね、チラシ一つ配布するにあたっても、食品寄付してくださいっていうと不要不急な外出を促してるんじゃないかっていうふうに自分でもこれいいのかな、配っていいのかなっていうのもあって遠慮してたんですけど、それを先ほど話したように地域の方がチラシを配布してくださったりとか、いろんな形で協力してくださって、本当あったかい地域だなって思ってます。
コロナは確かにこう本当にソーシャルディスタンス、だけどまた違う面もこう自分の中の感情としては芽生えてますか。
そうですね、コロナによって先ほど言ったソーシャルディスタンス、人と人との物理的距離は空けることになったんですけれども、心の距離っていうのはなんか近くなったような気がするんですよね。
いい言葉ですね。
ありがとうございます、
ね、そうですよね、心と心、なんか今だからこそ心と心ですよね。
そうですね、はい、支えている一人や家庭さんに限らず、子育てをしているお母さんたちってその家庭その家庭で多かれ少なかれ、その家庭でしかわからないような悩みや不安って絶対抱えてると思うんですよね。そういった時にちょっと困ってるんだけど、不安なんだけどっていうのを周りの人にちょっと投げかけることで、必ず寄り添ってくれる人がいるんだよっていうのをみんなに伝えたいですし、私もそこに寄り添う一人として協力し合えたらなって思ってます。
ですね。その今ね、あの遊びの一歩さん、まあ、フードドライブの活動も遊びの一歩さんの中の一つの活動なんですけど、はい、その遊びの一歩さんとしての活動も今されているじゃないですか、はい、まあ、コロナ禍の中とはいえ、はい、でもなさってるってことですよね。
はい、そうです。
きっとその、まあ、ゼロ歳児の方からこう対象にされてってことだと、集まってくるお母さんはどんな感じですか。普段こうなんて言うんだろう、社会活動だったりとか、はい、っていうところもある程度こう制限される生活が多いのかなって思うんですけど、
はい、
まあ、読み聞かせだったりとかなさっている中でのお母さんたちの反応いかがですかね。
そうですね、あの3月に学校が休校になり、あの一時期私たちの読み聞かせの活動も、うん、あの中止になってたんですけれども、うん、それが再開した時に、
うん、
あのそれまでに来てた以上の人数の方が、うんうん、あの来ていただいて待ってましたって、本当に親子で安心して過ごせる場所を待ち望んでいたっていうふうにおっしゃったんですよね。たかが読み聞かせなんですけれども、それをすごく待っててくれた親子さんがいるってことにすごく嬉しかったので、あの消毒とかそういうことにも気を引き締めながら、うん、心の寄り添える支援をしていこうって改めて思いました。
うん、なんか待ってましたは分かりますよね。きっとだってその方たちは、まあ、お家の中であの子供さんがいたり 家族がいたりとかする中でも、やっぱりこう友達に会ったりとかするのもなかなか控えなきゃいけない、そんな中で、まあね、消毒とかを徹底しながらそういう場の提供をしてくれるっていうことは今まさにすごく必要な活動団体。
そう、うん、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。
あのそしてあの、ね、あのフードドライブのこともそうなんですけど、まあ、もともとそのコロナになる前からこう地道に活動してこられて、はい、一人の方の声から来たわけですけど、きっとこのコロナの時期だからこそすごくニーズは強まってる、そんな印象ありますか。
そうですね、寄付品がコロナになってから、うん、あの意外にも多いと言いますか、
寄付も多い、
はい、最初その学校休校中は少なかったんですけれども、うん、少しずつこう世の中が動き出してくるのと同時に、うん、寄付してくださる方とか、うん、寄付品とかが増えてきまして、あのみんな困ってるとは思うんですけれども、うん、少しでも一人屋さんにも笑顔になってほしいって言って持ってきてくださる方がいて、
うん、
やっぱコロナだからなんですかね、思いやりっていうのをその家族とか血のつながりとか関係なくそれを超えて、
うん、
あの地域の方が持ってきてくださるっていう機会が多くなりました。
うん、なんかあの想像するとそれこそあのこのコロナってそれぞれの家庭にこう経済的なやっぱり負担も強いたりとか我慢も強いたりとかで、ややもすることでこう自分の生活をこうさらに守ろうっていう風に視点は傾きがちなのかなっていう風に勝手に想像してたけど、そうじゃない人がいっぱいいるってことですよね。こういう時期だからこそ苦しんでいる一人親の方たちがいるだろう、だからこの資源を提供したいって思えるっていうのがすごい、
そうですね、
すごい、そのね、そういう人たちが多いっていうのがすごいことだなって、
そうですね、はい、
思います。うん、あの今日は本当にあのいいお話だなっていうふうに思うんですけど、これからですね、これからの展開で何かこう大橋さんこういうふうにさらになりたいなとか、こうあったらいいなみたいなことってありますか。今でも十分な活動なさってるから、もう十分なのかなって、このまま地道にこう活動継続できることが一番なのかなと思いながらも、さらにこういうことを希望したいなみたいなことありますか。
そうですね、あのコロナで私自身も分かったことがいくつかあるんですけど、うん、その中に人には居場所と役割っていうのが必要なのかな、うん、あと仲間がいること、うんうん、誰かに感謝されること、うんうん、そういったことが必要なのかなっていうのに気づいたので、うん、私たちの活動の中で、うん、居場所だったり仲間だったり、うん、あの感謝されることだったりっていうのを提供したり、うんうん、またもらえたりっていうような展開ができるようなサークレート発展していきたいなと思ってます。
素晴らしい、もう大拍手ですね。
ありがとうございます。
もう居場所と役割と仲間ね、はい、その役割の中で、まあ、あのもちろんあの いろんな提供はするんだけど、そこでこう感謝されて自分の中の自己肯定感も高められるっていう、そういうことだったりとか、市内の中でのいろんな連携を感じたりとかっていうところで、大橋さんとしては本当に一生懸命ご苦労も多い活動だと思うんですけど、自分の中でも得るものが多いと。
そうですね、はい、
ありがとうございます。なんか今日の話は本当に良かった。新年早々すごくいい私のゲスト選定は完璧だったというふうに思っております。大橋さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストさん、子育て支援サークル遊びの一歩、代表の大橋ふさよさんにお越しいただきました。最後にですね、大橋さんからのリクエスト、もう私と同年代な感じがするんですけど、ちょっと6つばか若かったんですけどね、松田聖子さんの瑠璃色の地球、もう一緒に歌っちゃいたいぐらいな曲ですけども、お聴きいただけたらというふうに思います。次回は2月8日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
日が過ぎ